こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
はい、聞くエンジニアタイプ、もう第41回ということで40回目を超えてきましたけれども、今回もやっていきたいと思います。司会をやらせていただいてます、バンクシーこと河合です。よろしくお願いいたします。今日はですね、もうノート SNS で見ない日はない久松さんに、ゲストとして来ていただいております。今日は久松さんを深掘っていこうかなと思っております。久松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう EM として私は先輩だと思って今日は来ております。あの、久松さん、エンジニアタイプの視聴者で知らない方いらっしゃるかもしれないので、簡単でいいのでご経歴と自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、よろしくお願いします。改めまして久松と申します。X とかですね、 YouTube とかやってるんですけど、今も本名と顔出しで、やってるような形ですね、うん、で、経歴もですね、だいぶ他に似てる人があんまいないんですけども、最初は20代の時はですね、大学の教員になるつもりで、KOSOC に入学後そのままインターネットの父って呼ばれている村井先生のところに弟子入りしまして、でそこからもうこってり、IT インフラ、まあ、ネットワークオペレーションとかですね、動画転送で、その後 P2P とかの研究開発をやっていたような感じです。で、まあ、ここがまず結構ターニングポイントなんですけど、村井研究室割と当時はですね、博士課程進学率高かったんで、私もなんか当然博士になるだろうみたいな感じで行ったんですけども、うん、後期博士課程だけで平均取得年数が7年っていうだいぶクレイジーなところでして。
おお、7は多い方ですね。かなり
7多いですよね。
7多いですね。すごいな。
そうなんです。で、私もまあ予算とかでも追い立てられるようにギリギリ6年では終了したんですけど、この時30歳だったんですよね。もうすでに香ばしいんですけども、で、このタイミングで事業仕分けとかリーマンショックとか震災とかこの辺の波で予算が全くなくなってですね、で、2012年3月に終了したんですけども、2月末に一番偉いその村井先生から呼ばれて、お前のポジション無期延期になったから頑張れって言われて、ポスドクのポジションがなくなってですねで、そこから就活して一回まあアルバイターを挟みですね、ちっちゃいソフトウェアハウスで Java を書きそこから就職してったっていうのが2012年の6月とか、そんな感じですね。で、そこで入社したのがネットマーケティングっていうところで、まあ、いろいろありましたけども、マッチングサービスのお見合い、これの黎明期から入りまして、で、インフラエンジニアとしてスタートしました。で、まあ、当時ですね、マッチングサービス黎明期ということで、アーリーアダプターが非常に多かったんですけども、結構パフォーマンスが悪くて、週2でサービスダウンっていうのをなんとかしてほしい。そういう非常に腕のなる感じだったんですけども、それをなんとかしながらインフラエンジニアやったり上質の部長やったり上場やったりっていうところだったんですけども、入社翌月から採用にも手伝ってくれって言われまして
で、なるほど、
まあ、タイプさんではないんですけども、ある会社さんの合同説明会みたいなところで、あれはなんですかね、2012年の5月とかそれぐらいに参加して、そこで内定もらって入社して、その1ヶ月後に今度採用する側で帰ってくるっていうので、こいつ何みたいな感じで先方の人材紹介の会社さんからも話題になってましたねで、そこから、まあ、エンジニアなんだけども、なんか採用とかに異様に熱量があって、当時まだ言葉として定着しなかったんですけど、カジュアル面談みたいなことをしてるやつがいるっていうので面白があって、まあ、来てくださいみたいな話になったのがレバレージーズでして、で、ここでは開発の部長と、あとはレバテックの、キャリアアドバイザーの人たちの教育担当みたいなこともやってましたね。 で、さらにその後、まあ、ちょっと海外みたいなところも見たいみたいな話で、リグに参加しまして、ここではオフショアのマネージメントっていうところから始まって、で、いつの間にかプロジェクトマネージャーもやり、かついつの間にか目標予算がついてアカウントマネージャーもやるみたいな感じで、なんか雪だるま式に増えてたんですけども、ここで、あれこれ全部一人でできんじゃねと思って独立したっていうのが2022年の、2月と、こういうような形になってますね。で、今何してるかっていうところなんですけど、おおむね10社ぐらいの、会社さんと取引をしながら、横軸でエンジニアリングマネージャー業務ですね。今、レンタル EM っていうふうに、呼んでるんですけども、このことをやって、まあ、採用に手伝いみたいなところもやれば、中間管理職の育成みたいなところとかですね。あるいは、まあ、評価制度の、まあ、構築みたいなものとか、人材の人たちの、人材業界に関わる人たちの教育みたいなこともやっているような感じになっております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと詰まりすぎてですね、
はい、
質
ちょっと混み
問
合って
し
るん
た
で
い
す
こ
ね。
とありすぎ問題。ああ、すごいですね。そもそも一番最初からびっくりしたんですけど、教員になりたかったんですね。
当然
なん
大学
か、
教員になるつもり満々だったんですよね。
そこからの、右往左往すごいですよね。
そうなんですよ。なので、まあ、タイプさんのメディアなんであんま言うのもあれなんですけど、こういう大学院生とか博士向けの人材紹介の会社さんとかでお悩み相談とかすると、すごく引きが強いね。一回このいわゆる高学歴ワーキングプアをやらかしてる人ってなかなか、まあ、僕とか、あとね、そうそう、バンクシさんの界隈にもおられますけども、某人社さんの方ぐらいしかいないんで、なかなか需要
そう
はあります
ですね。
ね。
いやー、このエネルギー、どっから出てくるか、もう今日はそれを聞いていく回になりそうだなと
ありが
思
とうござい
い
ます。
ながら聞いていますけど、その村井先生のところでは、もうがっつり、いわゆるコンピューターサイエンスの研究をしてたんですか？
そうですね。まあ、ただここで今につながる原体験みたいなところがあるとですね、あるとするとですね、私入ったの2000年だったんですけども、この時はまだギリギリIT 革命の余裕でめちゃめちゃ予算があったんですよ。
IT 革命ありましたね。
はい。で、そこから事業仕分けまでは割と予算があったので、結構ですね、そのインターネットの父の下で勉強したいみたいな人たちが放っておいても来るみたいな形でしたし、私が所属してたその動画転送とかのチームは一番サディスティックなところで有名だったんですけども、チームのいわゆるミッションビジョンバリューみたいなのがあったんですけど、努力、根性、気合だったんですよ。で、
ごい研究室
そう
だな。
なんです。だから来るもの拒まず、去るもの追わずが標語だったんですけど、で、そういうことで
へえ。
やってたんですけど、インターネットのインフラっていうものが2000年代の後半ぐらいからだいぶ一般化してきていて、まあ、例えばですけど、物心、まあ、インターネットの触り始めから序盤に家に Wi-Fi があるからのルーター見たことがないとか、どこの ISP か知らないっていうか ISP って何ですかみたいなところが、やはり SOC の入門授業とかでもあるようになって、で、インフラに関わるってことはあんまイメージできなくなってきたんですね。で、放っておくと、どんどんどんどん死亡者数が減ってきて、来るもの拒まずどころか来ないぞみたいな話になったので、これはまずいと思ったのが博士1年の時で、まあ、ちょっと先生とかにも話を通しながら、うちの研究室怖くないよっていうのを、いわゆる会社説明会みたいなことやったんですよ、独自で。で、ここから再びちょっと回復してですね、今に至るみたいな形なんですけども。まあ、そういう、なんですかね、勧誘みたいなところ、採用の処方みたいなところ、原体験みたいな感じですかね。そんなことをやってたっていうのがあったりしますね。
いやもう大学教員になるつもりと言わんばかりの、その人に伝えるっていうことをもうその時点で、まあ、好きだったのかもしれないですね。
そうですね。だいぶ思い入れはありましたし、やはりそのインターネットの入門授業、当時インターネット概論っていうものがあったんですけども、まあ、このあたりのいわゆる TA みたいなところとかは割と連続で登壇してたりとか、うちの師匠、当時めちゃめちゃ忙しかったんで、よく授業中に電話かかってきていなくなるんですよ。で、あとは頼んだって言いながら急に代行するみたいなことをやってたりとかしてたので、まあ、そのあたりはだいぶ思い入れがある分野でしたね。
村井先生っぽいですね、なんかエピソードが。
そうなんです、あの一番すごかったのは、あの小渕元総理、あの人から急に、いわゆるブッチフォンが来るっていうのを授業中に目撃したりしました。
すごいな、
ブッチフォンが来たって言いながらいなくなるんですよ。
エンジニアタイプの視聴者、はい、村井先生を知ってる世代知らない世代いると思うんで、
そうですよね、
あのぜひウィキペディアを見てほしいんですけど、
見ていただきたいですね。
はい、私もあのヤフージャパンの時にあの研究所の顧問をやっていただいてるっていうので講演を聞いたことがあって、
うん、
かなりクレイジーなんだけど、やっぱりこうインターネット、日本のインターネットを発達支えた先生だったりするんですよね、
はい、そうですね。もうあの人のプレゼン力は本当にあの学ぶところが多いというか、真似できない次元なんですけど、一度そのインターネット概論の授業で、TA が言われて地球儀がひたすら回るだけの図を差し込んだんですね、動画で、それだけで1時間インターネットについて語ったんですよ、はい、真似できないですよ、あんなもの。
いやー、そこがね、なんか村井先生の魅力なんですよね。
そうですね、やはりこう脱線するとこう、例えばあの国の事情とか、あのインターネットの戦略みたいなのが出てくるので、うん、かなり好評な授業でしたね、
う
ん。
もうやっぱそこを見て育ってる感じがちょっともうすでにひしひしと感じてますね。
恐縮です。
この短い時間でもう詰め込める情報全部バンと飛んできてる感じを私は感じております。
ありがとうございます。恐縮です。
ありがとうございます。いや、もう経歴に関しては他にも聞きたいことがたくさんある、私としてはもうめちゃくちゃあるんですけど、特にですね、このエンジニアタイプチャンネル、その成長とかストレッチみたいなところにフォーカスを当てて話してるんですけど、はい、まあ、さっきの、研究室での話、村井先生の下でやってる時の話もかなりストレッチだなと思いながら聞いてたんですけど、はい、まあ、一番トークテーマとして挙げているのが、ここで久松さんが、一番このキャリアの中でストレッチだったなって思う瞬間をちょっと聞きたいんですけど、これあった、ね、これきつかったなとか、そういう話あったりします？
あのビジネスに移った時もまあまあストレッチしましたし、まあ、その、テーマ的には、例えばエンジニアから、その、いわゆるエンジニアリングマネージャーに行くみたいなところもストレッチしたんですけども、いろいろこう振り返っていくと、一番大きかったのはやはり事業仕分けかなと思いますね。これあの在学中だったんですけども、いわゆるあの旧民主党が出てきて、うんうん、で、まあ、その中で、うんうん、あのこの、研究活動は一体国民の何の役に立つんですかみたいなところをズバズバ切り詰められて予算が減っていくっていうところだったんですけども、それまでのインターネットの研究っていうのは割と研究者がこれは必要だっていうふうに思ったやつに予算がついてたんですけども、そこからガラッと風向きが変わって需要があるものを作んなきゃいけなくなったっていうところが大きかったんですよね。で、まあ、事業仕分けに関しては予算削減して、その後のキャリアも変わったんで、まあ、だいぶ恨み節はあるものの、その世間の需要があって予算がついて、で、そのために研究していく、活動していく、開発していくみたいなところの、まあ、いい学びになったなっていうふうに、ものすごくポジティブフレーミングすると言えますね。あれは一番のストレッチ経験だと思います。
これのストレッチさはやっぱりその今までとやってることが全然違うじゃないかっていうところの、そのギャップにこうストレッチというかストレスがかかっていたみたいな感じなんですか？
そうですね、その後事業仕分けの後とかの予算申請とかも私も国プロとか取ってたんですけども、
ま
あ、
です
ね、まあ、ちっちゃい備品を買うのもどう研究に役に立ってそれが国民の生活に返っていくのかみたいなことを全部書かなきゃいけなくなったんですよ。
なるほど。
裏側にも需要を感じ、需要っていうところを意識しないといけなかったですし、なんかどう考えてもこれ需要を語るには無理あるなみたいな研究テーマを諦めなきゃいけないみたいな、そういうところもありましたね。
なるほどですね。
なんか、そうなんです。 なんで、これの考え方みたいなものは、その後、例えば、プロダクトマネージャーとか、プロダクトオーナーとか、なんかそういったような人たちと話す上でも、だいぶ役に立ってますし、エンジニア一本だけだとなかなか気づかなかったポイントかなと思いますね。
これ、すごいですね。その他の、いろんな場所で、多くのストレッチを感じているであろう、久松さんが、こう一番最初に出してくるの事業仕分けっていう国の動き、はい、
そうです壮大ですね、
うん、
確かに、
うん、なんかやっぱ久松さん自身が変えられない動きとかもっと大きな流れみたいなところによるストレスっていうのも大きかったですかね、はい、これは
そうですよね、まあ、そこに応じて研究テーマみたいなものも変えないといけなかったですし研究テーマと、うんうん、あとその部分の国民の生活との接続、いわゆるまあ論文でいうところのアブストラクトみたいなところとかもだいぶ意識しましたし、まあ、その研究のレポートみたいなものとか、プレゼンみたいなものとかも全部変えていかないといけないんで、まあ、まさにあの民間 の事業計画書みたいなところとか、まあ、プロダクトマーケットフィットみたいなところまではいかないですけども、近しいところが要求されたっていう意味では、かなり新鮮なストレスを感じた経験ですね。
ああ、もう今までとやっていることが全く違ったと。
はい、作りたいもの、必要だと思うものを作る時代から求められるものを作られないといけない時代に変わったっていうところですね。
うん、これでも、そういう表現をすると、ある意味、働いてる時も、結構ありますよね。こう、会社の方針が変わったりとかね。
そうですね。本当にスタートアップ界隈とか、やはりうちもお客さん多いんですけども、なんかエンジニアとか、あとは創業者が作りたいものを作って売れるっていうわけじゃないじゃないですか。何かしらの需要とか、ペインとか言われるところありますけど、そういったものに対してどうアプローチして、どれぐらい需要あるのかみたいなところと、考える練習みたいなものにはとてもなりましたね。
うんうん、ああ。いや、まさに今の仕事につながっているというか。
ありますね。
おー、なるほどですね。はい、実際これよくある話で、私もここ半年は結構、うん、弊社の CTO、M3 の CTO と、エンジニアリングとビジネスみたいな話はずっと実はしてきてたんですけれども、うん、このバランスはやっぱ難しいじゃないですか。先ほどおっしゃられたように、エンジニアが作りたいものを作っても売れるとは限らないし、うん、じゃあプロダクトマーケットフィットに寄りすぎると、逆にエンジニアがやりたいことっていうのは全然できないまま進んでしまう。はい、あとは、エンジニアの成長みたいな観点がどんどん薄れていくみたいなのがあると思っていて、うん、はい、久松さん的には今までいろんなご経験された経験トークとかも含めて話すんだと思うんですけど、どういうアドバイスをいろんな会社さんにしてたりするんですか？
そうですね、この質問はとてもいいと思ってまして、私が今ノートとか X とかで先日バズったもんでいくとエンジニアバブルの崩壊みたいな話とかさせていただいたんですけども、去年まで景気めちゃめちゃ良かったですね。去年、2022年
で、あ、その時まで
の、エンジニア採用でいくと、やはりそのエンジニアを採用目標人数みたいなのがあって、それを必達するみたいな観点で、いろんな、給与面もそうですし、うん、働き方フルリモートフルフレックスみたいなところを打ち出して、どうエンジニアを招き入れるかみたいなところだったのが、今スタートアップ界隈でそんな動きしてる人ってもう、T 社さんぐらいしかいないっていうところで、あと厳選採用なんですよね。で、どの会社さんもヒアリングをしていくと、いかにその売上の貢献みたいなところにつながるかみたいな話になってますし、そんなにこう給与めちゃめちゃ積み上げて、まで呼ぶみたいなところも意思決定もほぼしてないですし、シニア層とか、あとコンサルとかで言われるのは、結構営業の要素みたいなのを足してくる企業さんが多いんですよね。
おー、はいはいはいはい。
だからバリュー貢献っていうふうに彼ら言うんですけど、もう端的に言うと売上にどれだけ生々しくつながれるかみたいなところを相当意識されている会社さんが増えていて、 まあ、まさにこのあたり、エンジニアとして、まあ、キャリアアップするなり、転職するなりっていうようなところを考えていくと、だいぶ意識せざるを得ないっていうような局面になってますし、ある程度、一定以上の年中みたいなところ見えていくと、そのあたりを語らないと、だんだん厳しくなってくれる、来てるなっていうところは、ひしひしと感じてますね。
おー、事業仕分けが2020年にあったわけですね、これは。
そうですね。似たような、もうこれ、なんすかね、もう螺旋的に広がるやつですね。
これ、難しいですよね。この、ある意味、営業的な要素だと、はい、だったりとか、ビジネスについて考えることを求められると、いわゆるエンジニアからすると、いわゆる技術の成長はどうするんだみたいな話がどうしても出てきがちだと思っていて、はいはい、ここは久松さんはどう考えてるんですか。このレンタル EM としてこう多分他の会社さんでも、いややっぱビジネス要素大事だよねって言っても、いやでもうちのエンジニアからそれ受け絶対悪いよなみたいな感じの反応もらうことあると思うんですけど、
あります、はい。
ここはどうやって紐解いていくんですかね。
そうですね、まあ、なんかその売上をどれだけ上げたんだみたいなところをエンジニアに求めるのは、まあ、いくらそのバリュー出せみたいなことを言っても厳しいとは思うので、まあ、これに関して言うと本当にシニア層ですね、まあ、年収レベルでいくとおおむねほとんどの会社さんで1000以上みたいなところで求められる考え方かなと思うんですけども、まあ、そこ以外の普通のエンジニアみたいなところで考えていくと、事業共感みたいなところはせめて持つべきですし、それを持ってもらうための社内施策みたいなもの、はいはいはいはい、ここは必要かなと思いますね。うん、私も契約のあるところで、例えばこれはテックブログとかにも書かせていただいたんですけども、アンドパッドさんがあってですね、ここは、2B 向けの建築 DX っていうところなので、まあ、どうしてもですね、建築業界に思い入れのある IT エンジニアって少ないんですよね。でそこに対してやはり事業強化みたいなのが問題になっていたので、例えば営業のトップの方とか、CS のマネージャーとかを呼びしてですね、お客さんがどういうような課題を感じていて、どういう使い方をしているのか、どういう機能があるとチャーンが防止できて、どういう機能があるとより売りやすいのかみたいなところを話してもらってですね、そこでエンジニアと開発部門の交流みたいなところを図りながら盛り上げていくっていう施策とかやってたりしますね。まあ、こういう取り組みとかいいかなと思いますね。特に 2B サービスとか。
まあ、ある意味こう大量採用だとできない施策な感じもしますね。ここ例えばアンドパッドさんとかだと、そういう業態に興味がある、もしくはこう説明を聞いて、はい、そこが響く人っていうのはやっぱり数が多くはないでしょうから、
うん、そうですね、
まあ、そういった人たちを絞って採用するっていう意味でも、まあ、その施策が噛み合っている印象は確かにありますね。
そうですね、まあ、あとはその、うん、どうしてもまだ今事業共感はしてないんだけども、技術的に欲しいみたいな人を、うん、まあ、その入社後に、うん、オンボーディングとともに興味持ってもらうみたいな、うんうん、そういうような形の施策を打ったりはしてますね。
なるほどですね。アンドパッドさんも知り合いが私は何人かいますけど、いい会社だなと思いながら話を聞いてたので、まあ、これの裏には田松さんが
勤
んでいたという。なるほどですね。ある意味こうジュニアな時から事業共感してビジネス貢献を少しずつ学んでいくっていうのが、こうエンジニアに求められる成長の一つになってきてるっていう話になってくるってことですね。
そうですね。まあ、面白い話でいくと、SES の大手の会社さんがですね、事業共感に言い始めたんですよ。う
んうん、おー、
まあ、SES って客先に行って、そこで一メンバーとして働くような形なので、事業共感って何ぞそれって話じゃないですか。うんうん、で確かに、それを人事の方と、そういえばなんでですかねみたいな話になったんで、いろいろこう深掘っていって言語化していったのが、いわゆる顧客理解と顧客貢献だったんですよね。で、もっと言うと、はいはいはいはい、利他性だったんですよ。なんかそのフルリモートじゃないと働きたくないですとか、ね、フレックスじゃないと働きたくないですっていう人たちは、その会社さんは利他的ではないっていうふうに言っていて、で、うんうん、そうじゃなくてお客さんのためにみたいな姿勢がある人を積極的に採用したいみたいな、そういうお話でしたね。
おー、なるほどね。いや、これは もう本当にその事業会社ないし、そのウェブのベンチャー、先ほど出てきたようなアンドパッドさんみたいな会社だけじゃなくて、業界全体にその流れが広まってきてると、もう久間さん
そうで
感
す
じてらっ
ね。
しゃるということですね。
はい。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify でお聞きの方は、ぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。